どうもごきげんよう、米粒社協のサンキュー達夫です。熱量と文字数の編集長でございます。皆さんね、いかがお過ごしでしょうか。もうこんなご時世ですからアニメ見るしかないんですけどね。いやー、まあアニメ作ってくれてる人には本当感謝です。そろそろ新番組が始まる、そして、これまでの番組が終わったという感じですよね。まあそれぞれ好きだった作品もあるかと思いますけれども、面白かったですね。で今日は2本立てでお送りしたいと思いまして、まず最近ちょっと読めてなかったこの1話のコーナーの特集、そして後半は先月の月刊熱量と文字数、からですね、松崎住職の二次元駆け込み寺っていうのをやりたいと思いますんで、まあよかったら聞いていただければなと思っております。まずシャラクサイジョニーさんからいただきました。空挺ドラゴンズいいですね。ポリゴンピクチャーズのアニメは 3D なのに手書きより懐かしい雰囲気を感じる時があります。さて小生の好きなシチュエーション108のうちの一つに、無理やり男仲間の付き合いで遊郭に誘われたウブな男が半人前の遊女に恋してしまうというのがあるんですが、空挺ドラゴンズ6話はまさにそれでした。2人は抜け出して町のお祭りに出る。女は港町なのに町の外に出たことがないという。男は普段話せないような身の上話を打ち明ける。急速に親密になる2人。何も知らない男の無邪気な明日もまた来ようよの一言に女は悲しそうにバイバイと告げる。明日はないことを暗喩する。最高、もうね最高です、ということでいただきました。シャラクサイジョニーさんありがとうございます。いや本当にシチュエーション108のうちの一つ、必殺技みたいになってますけど、無理やり男仲間の付き合いで遊郭に誘われたウブナーって男が半人前の遊女に恋してしまう。いいですねこれ、もう落語みたいですね。まあポリゴンピクチャーズの 3D、 これはもう手書きより懐かしい感じがするってまさにおっしゃる通りなんですけど、なんかこれ味がありますよね。ポリゴンの 3D はなんか味がある。でなんかあと黒柳徹子かっていうぐらい光がこうもう飛んでますから、光で顔が飛んでますから、シワが一切なくてね、いいなと思いますけども、そういう方もいらっしゃいました。ありがとうございます。続きまして埼玉県たっちゃんよすよすさんからいただきました。編集長と7分の22と小生というねテーマでいただきました。7分の22キャラデザの無駄遣い結構楽しめております。それというのも達夫さんが毎週のように7分の22のネガティブな部分を告知してくれているので、それを踏まえてから見ている小生は予防接種をあらかじめ受けているような状態なので、ネガな部分に免疫ができていて急激な悪玉要素の上昇を抑えスムーズに、吸収ができています。達夫さんのワクチンが効いてしまえば後に残るのは愛すべき京アニルックキャラのアイドルアニメになるのです。これひょっとしてキャラデザ堀口由紀子さんのリスペクトから来る達夫さんの思いやりだったりするのでしょうか。もしこの作品が堀口キャラでなければこれほど目くじらを立てずに済んだのでしょうか。そうだとすれば小生も同じ思いがあります。とにかくこれからも7分の22票をお願いいたします。いや待てよ、壁の裏側で達夫さんと秋元さんが組んでいてコアなアニメファンにまずネガティブ面からすり込んで絡み取っていく戦略なんてことはないでしょうね。いやないです。いやありがとうございます。そうなんだよ、絵も綺麗ね、歌もいいね、声優さんも頑張ってる。うん、いやもうだから本当に1話の入り口なんだよね、僕が引っかかってんのはね、もうそこだけなので、やっぱね、やっぱりこれ7分の2、7虹っていうんですか、7虹のファンがねもう言ってくるんですよ僕とかに、もうこいつは絶対ぶっ殺すみたいな。まあね気持ちわかるんだけど、いやこれ何度も言ってもしょうがないんだけど、やっぱアニメ作品は 7分の23のこととか知らない人が見るんでね、そういう人に恥じない。だ出来がいいんだよ。出来がいいがゆえに立ちが悪いっていうね、もうほんといかんともしがたい7-2論争ですよ。これ盛り上がってきてますね。ありがとうございます。ただこれ免疫あった方が見やすいでしょ、確かにね。うん、いきなり見たらギョッとするけど、そういうもんだと思えば、あ、そうでもないっていうね。なんかゲテモノ食べる前とかそうじゃないですか。うん、そういう感じだと思ってください。続いて朝記者よりいただきました。猫パラの素晴らしさを書き綴りますということで、ありがとう。猫パラ素晴らしかったな、本当に。もうね、もう何のストレスもなかったね。全部知ってるやつだったね。雑把郷先生ありがとうございますとしか言いようのないやつでしたけれども、本当に、第1話ようこそラ・ソレイユへというね、まあもう普通の、なんだろう、物語楽しみたい系のアニメファンは1話で切っちゃうアニメだから、うん、もうそういう、なんだろう、めんどくさい人たちは1話で切るっていうね、この潔さですよ。もうやっぱちょこっとシスターイズム、ここにも生きてましたよね。第1話の冒頭で猫がどんな生き物かを解説するナレーションから始まるのですが、耳とか尻尾の説明した後に二本足で歩くとっても素敵な生き物と締めるあたりから、あれ?となる。この流れでまず心がつかまれます。簡単だなお前。まあ俺もそうだけど。なんとこの世界の猫は人の形をしているのです。第1話では人間であるご主人様が実家を出て洋菓子店を開店したら、実家で飼っていた猫のショコラとバニラの2匹が心配でついてきちゃって、店員で働き始めるってな内容なんですが、まずこの段階でこのアニメの先々に心配事が起きないとさせます。ほんとそうですよね。まあこれ OK だったらこの先心配事起きないよねっていう、このリアリティラインなんだっていうのは、まずいきなり最初にバジコーンとぶち込んでくれたっていうことですよね。殺し合いなんてとんでもにゃい、謎の組織に追われることもありませんし、母の残した秘宝を追い求めることもありません。ただただ猫たちのドタバタする様子を見守っていればいいのです。なんたってシリーズ構成はザッパゴお兄ちゃんなんですから、ということでね、本当ありがとうございます。またショコラたちは人間の姿でありながら現実世界の猫がやるような仕草や行動をそのまましてくれるので、猫を飼ったことのある人ならばあるあると感じること間違いなし。登場する猫たちは元ネタとなった種類に合わせ、マンチカンは小さく俊敏な子として、メインクーンは大きく大雑把な性格の子として描かれているのも魅力。伊沢しおりがお得意の猫キャラを演じているのも聞き逃せませんにゃ。あと伊藤美久の低めの芝居が伊藤静香そっくりなのも要チェック。ちなみにこのアニメの猫たちは電話を取るときはちゃんと頭の上の耳に受話器をつけて対応するので、いわゆる猫耳問題にも対応する。猫耳問題ね、これ大事だから、これ、この描写ウマ娘以来の快挙です。よくやってくれました。今期もトゲトゲしたアニメが多く心を痛めた方も多いことでしょう。そんな方にこそゆるふわドタバタな本作猫パラがか、小田シナモン信長でも見てください。あ、そういえば本作ではシナモンという猫やアズニャンと呼ばれる猫ちゃんが出てきていますので、いろいろはかどります。第1話は今でも各配信サイトで無料で見られますので、この機会にぜひどうぞ、ということで朝記者ありがとうございます。何も付け足すことがありません。ありがとうございます。小田シナモン信長も面白かったね。なんだかんだ言ってね、もしかしたら一番上質なコメディだったかもね、今期ね。大変救われましたこのご時世に。そしてそうですよ、受話器問題もありましたしね。シナモンとかアズニャンとかいたんだよ。ほらもうアズニャン好きだったな。まあもう僕はね、だから本当奇跡、ショコラと小豆がもう好きすぎて、こんな好きなキャラが2匹も出てくるアニメ今までなかったなっていう、もうそんくらいの飛び上がらんばかりのね感動がありましたけれども。あとね、皆さん、太古の日常の最終話見ましたかね。太古の日常の最終話すごいっすよ。最終的にあれ、擬人化アニメになりますからね。いや、すげえことやってくれたなっていう。一番最後は、太古が、友達と入れ替わるっていう、まあ、そういうちょっと角川映画的な展開があるんですけど、入れ替わった先でまた鳩と衝突して、最終的に鳩に人格が乗り移って、鳩がそのまま飛んでいってラストっていう、もう、秀逸なラストだったんでね。これ、分かって聞いても面白いですから、太古の日常、ちゃんと26話見てくださいね。 続いて、どれ行こうかな。マギアレコードいただきました。タツ記者、マギアレコード魔法少女マドカマギカ外伝第6話、何だってしてやるよ。よかったね。マギレコの第6話が突出して素晴らしかったのでメールします。まず美術、背景、色彩が見事。建設反対の看板、シャッター商店街、ああシャフトのアニメ見てんなという気分にさせてくれます。そのシャッター商店街の奥にアングラ演劇っぽい謎の集団というか、ほぼ魔女だろうという謎の集団から、フクロウ幸運水になるこれまた怪しい水を何の疑いもなく飲んじゃう主人公の魔法少女。脚本も緩くていい感じです。そして何といってもこの第6話は傭兵魔法少女ミツキ、フェリシアにつきます。オラオラ系腹ペコ家なし親なし金髪刃ロリ、しかも CV がアヤネル、さくらあやねちゃんですよ。もうこれ役満でしょ。この回は窓マギのさくら京子も登場するのですが、京子の進化系であるフェリシアちゃんに全部持っていかれて、かつての旧作を見てる気分でした。フェリシアちゃんのためなら何だってしてやるよ、ということでこの1話送っていただきました。タツ記者ありがとうございます。この方もう1つ、ドロヘドロ第7話オールスター夢の救援、いただきました。突然野球界が始まるアニメは名作という格言があることをご存知だろうか。ねえよ。メゾン一国、鈴宮春日の憂鬱、エンジェルビーツ、サムライチャンプル、侵略イカ娘、そしてこのドロヘドロ第7話である。キャラ同士が集まり、ただ野球をするだけなのになぜこうも燃えるのでしょうか。野球アニメの試合よりも気合の入った作画のせいでしょうか。それとも遊び心に燃えるのでしょうか。ドロヘドロくらい謎ですね。いただきました。ありがとうございます。ドロヘドロも面白かった。続きまして、朝記者、恋するアステロイド第5話、それぞれの夏休み。聞け、バンコクの労働者よ。恋するアステロイド、通称恋安はいいぞ。特にこの第5話では AB パートがそれぞれにゆりゆりしていて素晴らしいのです。まずは A パート、部活もので夏休みとくれば海水浴か合宿が定番ですが、この話では海水浴を採用。そうだね。ちなみに夏合宿は4話で実施済み。しかも部員総員が5人という中、海水浴に参加したのは2年生の井野先輩、先輩なのに一番小さい子と、1年生青美代2人と美代の幼馴染の鈴の4人。この4人っていうのが絵的にもちょうどいい、絶妙、程よい。やがて美代が青とイチャイチャしていることに焼き餅を焼いた鈴が青に勝負を挑むのですが、これがまた可愛らしく、どちらが美代の好きな食べ物を用意できるかとか、浮き輪で沖に漂っている美代のところまでどちらが先に泳いでついていけるかとか、オチが見え見えの対決にほっこり。しかもこれら全部水着なんですよ、眼福。結果3人で仲良くなり、見守り役の井野先輩もにっこりという締め。まさにへいはああよりっていいなー。 B パートでは一転、好物フェアに部員5人で行くつもりがみんな予定が合わず、最終的に副部長見かけと美代だけで出かけるハードな幕開け。2人は地質と天文という違うジャンルの人なので互いに距離感が分からずギクシャクしていましたが、副部長が好物を前にはしゃぐ姿を見るうち、徐々に美代の緊張が解けていき、また副部長の方も美代の笑顔に助けられ、2人の距離はどんどん短いものに。やがて会場から帰る頃にはツンツンキャラの副部長の方が美代との別れを惜しむぐらいの関係になっていました。キャッ。しかも帰宅してから副部長が美代に送信するメールの文面をベッドの上であれこれ悩む姿が、もうこれは経典越えのユリですよ、金メダル。以上のように AB パートで違う局面を見せつつも、ちゃんと主人公周りのユリ描写をしてくれる恋安第5話は、キララ枠に現れた新たなエース級作品の底力を感じさせてくれる傑作でした。というわけで朝記者ありがとうございます。恋安いいね、可愛かったね。いやほんと豊作じゃなかった今回ね。この1月から超楽しかったんだけど、でこの1話のコーナーに多分一番メールが来てんのがやっぱ映像犬なんだよね。映像犬まあ面白かったわね。まあ僕らも散々そのリアリティラインがどうのこうのとか言ってました、ピンとこなかったとか言ってましたけども、面白かったんだよ。うん。じゃあまずはシャラクサイジョニー記者、映像犬には手を出すな、 毎回楽しみに拝見しているんですが、ちょくちょく落語ネタが出てきますよね。よく調べたら原作者の方が落語ファンだとか。小生アニメも落語も好きなんですが、この2つの趣味に接する時の人格が少し違うんです。簡単に言えばアニメ見るときは本能丸出しで口が絶えず開いています。落語を聞くときは論理丸出しで腕組みしちゃうタイプです。あ、わかるな。映像系を見るとき、この2つの人格が自分の中でせめぎ合って少し気持ち悪いんです。以前篠介師匠のラジオに安住かなさんがゲスト出演したときも味わったこの違和感、皆様は自分の人格を使い分けたりしていませんか？なぜか質問で終わってますけど。いや、わかる、わかるよ。だって映像系頭使わせるようになってるもん。で落語っぽいし、あとアニメのパロディもめちゃくちゃ出てきますよね。アキラもそうだったし、エヴァとかもそうだったし、まあ本当にいろんな、なんかあの名作アニメのね、香りもちょっとさせつつっていう感じで、とっても良かったと思う。なんかそうだね、あのカリオストロの城っぽい感じのね、パロディもちょっとありましたけどね。ああいうなんかこう、やっぱこう圧縮されてんだよね、時代が。それがまた見えるのが気持ちいいよね。立つ記者、映像系には手を出すな。第6話で音響の話が出てきますが、あの音響マニアいましたね、1年生の。同人音声の世界でも SE、 特に環境音がとても重要視され、ただ耳をペロペロ舐めているだけでは売れない時代が来ています。小生の大好きなサークル桃色コードの道草屋シリーズの環境音は優れもので、特に道草屋、セリ、そんな冬の日の環境音は秀逸。石油ストーブが灯油を飲む音がうっすら聞こえてきたときは、小生思わずあそこから手を離し拍手してしまいました。あと SE 好きでもある小生は、映画イヤー・オブ・ザ・ドラゴンの、コルト・ガバメントの SE がたまらなく好きで、映画自体は面白くもなんともないのですが、 SE 聞きたさにブルーレイを買い直したほどです。コルト・ガバメントの SE が最高なのはイヤー・オブ・ザ・ドラゴンだけです。近々だとフォード VS フェラーリの SE も最高でしたね。ブルーレイ早く出ないかな。ということで、辰記者ありがとうございます。 ASMR の話から映画まで。まあでもわかるな、あの灯油を飲む、ね、その石油ストーブにトントントントンって入っていく感じの音、いいよな。フォード対フェラーリはあのもうマジで最高でしたね。マジで最高でした。本当ありがとうって思いました。まあ、車好きは本当見てほしいですね。もう一通言っときましょう。長茂由紀記者よりいただきました。こんばんは、辰夫さん。長茂由紀と申します。映像系には手を出すなを毎週楽しみに見ています。でしょうね。第9話コメット A を目指せは、私の推しキャラ 金森司会でした。彼女はプロデューサーとして浅草市と水崎市の才能を見出し、活動場所や顧問、予算の獲得といったアニメ制作に必要な環境を整えます。そして溢れ出る妄想で脱線しがちな浅草市たちの手綱を握り、制作を指揮、特に水崎氏の妥協を許さない作画へこだわりを割り切らせ、完成を優先させるのは正しい判断です。未完の傑作は打作にも及びません。クオリティの高い作品を作ることで、厳しい生徒会から予算を獲得、音響エンジニアの確保、ロボ犬から仕事を受注して文化祭で DVD を販売、金森氏の映像犬を躍進させる手腕は見事です。金森氏は一人で全てのプロデューサー業務をこなします。プロの制作会社では関わる人数が多いので、こんなことは不可能です。少人数のアマチュア集団なので、金森氏を見ればプロデューサーの仕事がよくわかります。アニメ制作におけるプロデューサーの重要性を見事に描いています。私はここが映像犬の魅力だと思います。そうですね。それでプロデューサー、監督、アニメーターみたいな、仕事を代表する人たちが出てきますもんね。この回は金森氏が経営の素質を身につける経緯、それに芝浜の町おこしとタイアップした新たなアニメ作りが始動するまでを描きます。クリエイターだけではアニメは作れません。彼らは予算や環境整備するより作品作りに集中したいはずです。金森氏は浅草市に演出の大切さに気づかせるなど、作品のクオリティも大切にしています。敏腕プロデューサーはクリエイターの救世主。金森氏はビジネス戦略とネゴシエイト戦略能力を武器に、クリエイターとクライアントの橋渡しをすることで作品を完成させます。金森氏は幼い頃から年金だけでは暮らせないようだと聞いて、アルバイトに励んだり、大雪で他の店が休んでいる時に営業して、12組300円の軍手を1組100円で売る才能、錯覚の持ち主。親戚の店が閉店する際、店を維持するには資金の確保が必要で、そのためには知名度を高める宣伝が必要なことを痛感します。文化祭で知名度を上げると成長の見込めない校内ビジネスに見切りをつけ、 同人即売会のコメット A に出展することでビジネスの拡大を目指します。必要な資金は町おこしをしたい芝浜商工会から調達。ご当地アニメで町おこしを目論む商工会にとってまさに渡りに船。金森氏の詳細は見事です。映像犬は浅草市と水崎市の紡ぎ出すイマジネーションの跳躍に目が行きがちです。しかしクリエイターとプロデューサーの幸福なマリアージュを描いたアニメとして見ることもできると思います。金森氏に注目すると違った楽しみ方ができるのではないでしょうか。 iPhone から送信ということで、長もゆき記者ありがとうございます。本当おっしゃる通り、あのプロデューサーを描いた作品っていうのをアニメオリジナルでは作りにくいですよね。なぜならそこにプロデューサーいるから。だからやっぱこれは優秀な原作がないと、本当に素晴らしい原作がないとこのプロデューサーを描くっていうことが多分できなかったんじゃないかなと思います。まあなんかねプロデューサーっていうと適当で無責任でね、これやっといてとかっていう人って描かれがちで、そうではなくて実際にどういう仕事をね陰でやっているのか、そしていかにアニメーターたちが安心してねアニメを作る環境を整えるか、放送局決めたりとか予算組決めたりとか、そういうこともね考えさせてくれる。まあだから うかつにねこの作品どうのこうのって言っちゃいけないと思いますけれども、7分の22ファンの方はどう思いでしょうかね。ということでこの第9話のコメット A を目指せの金森氏に関しては立つ記者もいただいております。映像権には手を出すな、第9話コメット A を目指せ。この回はゼニゲバ金森氏が宣伝について熱く語り、一軒の酒屋の社用を回想で描きます。映像権乗れなかった組の小生もジーンと熱くなるものを感じた素晴らしい回でした。これは僕もです。これはエソロガトではなく現在進行形で行われている有識事態で、打開策もなく大資本と高齢化に飲み込まれていく日本そのものです。 SNS を駆使しても一般層を引きつける水崎氏のような何かがなければ誰も見てくれません。世間は冷ややかです。熱文字だってそうです。散々です。こんなに面白いラジオなのにです。知ってもらうことは一番難しいのです。ごめん本当に。だから熱文字を聞いて面白いと思ったらじゃんじゃんリツイート&リツイートすべきなのです。このままではあの酒屋のように閉店に追い込まれるのです。小生は訳あって鍵あかですが、せめてメールで応援できればと思っています。終わりなんていつ来るか分かんないし、あっけないもんです。惜しいと思っても時すでに遅しですぞリスナー氏、ということでこの1話立つ記者ありがとうございます。本当おっしゃる通りで、あのすでにニコ動とかラジオからはこういうアニメ語りの番組ってなくなってますよね。まあ、それこそインフルエンサーであるハライチの岩井くんであるとかね、まあ、あるいはしょこたんとか、あのもうすでにタレントとして完成してる人があのアニメ面白いって言ってくれる分にはまあいいんですけど、じゃあ果たしてそれが評論というところまで裾野が広がってるのか。皆さんは藤津亮太さん、をどれくらい聞いたことがあるか分かりませんけれども、最高の評論家ですよ。まあ、TBS ラジオなどでは出ていらっしゃいますね。私もあのプラストでよくお世話になってますし、あのいろいろお話伺ったりすることあるんですけれども、そういう人がね今もうラジオの世界でも少しだけなんですよね。なのでアニメ語りはおそらくこのまま文化としては消滅していくんですが、なんとかこの熱量と文字数は継続していこうと思って頑張っております。まあですのでね、メールが出せないっていう方はなんか感想だけでもツイートしていただければと思います。よろしくお願いしますね。といったわけで、この1話特集でございました。後半は、松崎住職の二次元駆け込み寺、楽しみに聞いてくださいね。3月、やったんです。月間熱量文字数、まあ、4月はまだ分かんないですけどね、3月の月間熱量と文字数より、松崎住職の二次元駆け込み寺聞いてください。どうぞ。
熱文字
月間熱量と文字数、
こんばんは。
はい、米粒社協のサンキュー達夫でございます。
すごい優しい雨の松崎達夫です。
はい、三沢です。で、日が丸です。
よろしく。いやー、こんなポンコツが揃うとは思わなかった。いいね、これなかなかないね、この4人
集まりましたね。
集まりました。
そうです、確かにそうですね。
そうですよ、皆さんお元気ですかね。
一応今日も、うん、あの月間熱量と文字数、うん、この秋葉原のシャツ着捨てから、
はい、
やっておりますけれども、
こういう時節柄こそポンコツって強いですから。
そうですよ。そう
俺たちはほら隅に捨てられていたロボットだったんだけど、こういう時に使えるぜみたいな、
う
ん、
そうそうそう。
その感じ分かるかな。
そういう感じ
旧式だったからこそ使えるみたいな。
あーあるある、
そうそうそう、萌えポイントですよね。
回路がね、
そうそうそうそうそうね、ね、ネジが一本なくても
動くからな。イブの時間的なね、感じでいいんじゃないですか、僕ら。
そうね。
はい。というわけで、はい、今日はですね、はい、松崎住職の二次元駆け込み寺。よ久しぶりですよ。やっぱね、もう松崎くん来てくれてますから、はいはい、今日はどんなお話とか問題提起があるみたいなので、そこちょっと全員で、
うんうんうん、
知恵をね絞って考えたいなっていう
ところが
あるんですよ。
まあ、問題提起といいますか、まあ、最近、まあ、僕が一応僕的にホットだなって思う話題がございまして、はいはい、僕たちは勉強ができないという、
はい、あります、
ま、漫画、はい、週刊少年ジャンプで連載しておりまして、うん、まあ、アニメも2回やりました、ね、はい、でそれの、エンディングといいますか、
はい、
最終回に、はい、うん、でちょっと割とざわっとしたアニメの最終回がちょっとざわっとした回がありまして、どういうことかというのを説明しますと、まずその僕たちは勉強ができないというのは、主人公の男の子がいて、周りにその主人公の男の子のことをなんか好きな女の子が何人かいて、で誰とくっつくのかな、くっつかないのかな、どうなるのかなの、
うわ楽しそう
というアニメでございます。
新しいタイプだね。
超新鮮。
これ、うん、
理系、文系、体育会系、先輩、先生と。
あー、いいですね。
揃っております。
何のメモリアルだろうこれ。誰が攻略できるん
ですけれども、まあこういう物語につきものなのが、最終的に誰とくっつくエンドになるのかという、やっぱり問題になっています、
は
い
は
い
は
い、
これはやっぱり熱量と文字数でもね、過去やっぱ扱ってきた問題、
何度も
俺修羅問題からね、感を発した。
そうですね、
俺修羅の最終回だけで一回ちょっとね、全員で今ね、トリガーの若林さんも巻き込んで、
はい、巻き込んでやりましたね、うん、
全員で話し合いました。要はハーレムアニメにおいてエンドっていうのは何だったんだっていう、そうそうそう、でまあ、今までね、うんうん、何も決着をつけない、
うんうん、
あるいは、何らかの決着をつける、
うん、
一人を選ぶというのがありましてね、
うんうん
うん、ただその俺修羅の時は A パートで決着をつける
ヒロインを選ぶ一人、
うん、けど B パートでなかったことになるっていう超新しい終わり方だったん
ですよ。すごいですね。
でどう受け止めていいかわからないという、は
い、
それでまあちょっとまたね、この問題も新たなステージに入ったなっていう、
まあ、ちなみにそこに対して僕が出した答えは、はい、一人の人しか選びたくないのであれば A パートで見るのをやめればいい、うん、
そう斬新な ね、視聴スタイル、アニメは全部まで見るもんだと思うなっていうことですよね。
事前に言ってくれたんですけど、分かんなかったら見ちゃいますからね。
いやだからアニメはここで見終わるっていうのは僕らが決めることだから、
そうそう、あなたのエンディングはあなたが決めることですから。
だって1話で見終わっちゃう人もいるわけじゃない
ですか。確かに確かに、そうですね、
それはその中にも最終話の A パートで見終わる人もいていいんじゃないか、
そういう場合だとそうかも。
俺がここで終わりと思った時が最終回だから、
はいはいはい、
ということでね、はい、松崎君そういう話してましたけれども、はい、まあ、やっぱりハーレムアニメ、まあ例えばね、その前にも、まあ、キミキスとかね、
甘神で、それはもう1話ごとに女の子が変わる、うん、主人公の心情も引き継がずに全部ゼロからスタートするっていう、はい、リスタートものですよ、ね、
もうだからあれは形を変えたシュタインズゲートだったんですけど、
まあ、まあ、そう言ってみ
れば別の世界線でね、うん、だから、はいはい、ときメモみたいに攻略してる女の子がいるときに他の女の子に見られない、
うん、
これ見られるっていうストレスから、キミキス甘神は解放してくれたわけですよ ね、
うん、そうですね、
要はもうこの子のルートってなったら他の女の子は現れない、
うんうん、
でこの子で3話やってもらえる、うんうん、
はいはいはい、
でなかったことにしてまた次の子、
はい、
3話、
はいはいはい、
なかったことにして次の子、
はい、
3話という、
はい、甘神ね、
これも初めじ
ゃん。アニメのキミキスは違かったよね、
うん、そうそうそう、
アニメのキミキスは主人公2人置くという、そう、最高だった。
そう、1人はサックス弾いちゃったり
そうそうそうそう、
あったあった
あった、
あれも桜井さんだったな。
そうだからやっぱ何らかの不満があるんでしょうね、ハーレムアニメに関して、
難しいよ、だからハーレムも、
ね、でみんなその不満をね、みんなが好きだけど一人選んじゃいけないのかどうか問題っていうのは、うん、みんなストレスを抱えているのか、
はいはい、
で それまでいろんなね、またそれに対するアンサーがあった、
はい、
君草天神、うんうん、まあもう含めて俺修羅もそうですし、
はい、
ただね、大前提として松崎くんはあのログイン型の視聴スタイルを取ってるんで、うん、
はい、
あの主人公の性格は問わないという、
はい、
性格やキャラクターは問わない、
あ、そもそもそう、ね、
主人公イコール松崎勝利であるという、
は
い、
は
い、いうね、視聴スタイルで、はい、僕らはどうしても主人公と俺違うしなって思っちゃいます
ね。
だそこはやっぱ旧型の人間なんで、はい、うん、まあ、ここにいるニュータイプ、
ニュータイプ
人間は2次元が理想形であると、3次元は立体的で気持ち悪いという、ね、この松崎イズムです、京都様、はいはい、まあ、やっぱ住職がいらっしゃいます、
俺たちはまだほら引力に惹かれてるタイプの王道タイプだから、
かっこよく言った、はい、
これがここまでの歴史のおさらいですけれども、はい、今回まだちょっと問題、それに関する問題提起が
答えてるのに、はい、なんか渡
ったお願いします、
はい、あのですね、まあ、僕たちは勉強ができないのアニメにおきまして、うん、まあ、1人誰かを1人選ぶ展開になっていきました、
うん、
そのですね、途中経過がありまして、文化祭の、高野祭みたいなところで、その学校に伝わる、まあ、言い伝えというか伝説がありまして、うんうん、花火が打ち上がった瞬間に手をつない、触れ合っていた男女は必ず結ばれるという言い伝えがあるというのがありまして、うんうん、でその花火が打ち上がった瞬間にその主人公の成幸くんというのがあるんですけど、はい、が、まあ、あの転んでるわけですね、
はい、
転んでるところに誰かが手を差し伸べてくれて、そこで花火がバーンって鳴るんだけど、その花火のご厚で誰なのか視聴者の僕らにはわからないというシーンがありました、
はい
はい、あった後なんかその B パートみたいなところで、うん、その見えなかった顔が浮かぶと、
うん、
だから竹本うるかという子なんですけど、うん、を選んだエンディングになったんですよ、
うん、
ほうほう、これ何がすごいのかっていうと、うん、原作まだ続いてたんですよ、
うん、はいはい、
原作がまだ終わってない漫画のアニメ化で誰か一人を選ぶっていう、
あ、
これがまた一悶着ございまして、
はい
はいはい、
要はウルカ派の人間からすると、まあ、大喜びではある
ん
です
よ、
でも他のヒロインの好きな視聴者からするとなんで俺の好きなヒロインが選ばれないんだと、
はいはい、
でウルカを好きな子としてもこアニメで選ばれたから、うん、原作では選ばれないんじゃないかという邪推をされ
た、まあ、はいはい、
例えばウルカエンドっていうのを見せられただけで、うん、はい、ね、あ、じゃあ原作は売りたいからまた別のエンドを用意するんだろう、うんうん、
じゃないかみたいなのがあって、
ね、それはある、
だから素直に喜べないみたいな人
も素直に喜べない、はい、
でも分かる分かるわ
分かる
分かるわ分
かる分かる分かる
っていうところで一つのこの一悶着があったんです、アニメの最終回で、
はいはいはい、
で、あの週刊少年ジャンプに載ってる、僕たちは勉強ができない、うん、先日終わりまして、
お、
はい、これは結論から言ってしまうとそのウルカエンドだったんです、
おお、なるほどね、
ウルカエンドで、はい、なんかその手を差し伸べたのもウルカで、
うん、
で、まあ、うん、卒業式の日にその水泳が得意で海外留学行くみたいな、うん、それが卒業式とかぶっちゃって、うん、だから最後思い伝えられない、思いがね、両思いになることなかったけど、うん、でも
その子にはコロナウイルスはなかったんですか、
そうなんだ
から 卒業式も無事あって、あ、
色制限かかってないって
大丈夫できたんですね、
はい、あの卒業式もあの体
よかったです、よかったです、
ありました、
はい、
でそれでまあそれでもまあ空港に迎えに行ってそこで思いを伝え合って、まあその後日のちょっと、エピローグみたいなのがあって、
は
い、ウルカエンドっていうので終わったんです、
なるほど、
はい、
終わってジャンプのページをめくると、
はい、
あれがウルカじゃなかったルートっていうのがこのあと4つ用意されてると、
おっと、
え
来週から誰々ルートが始まります、
おお、素晴らしい、
告知がされたんですね、
いいですね、それは、
はい、
何話前からやるみたいなのはあるんですか、
これが、なんとなくですけどそのシーンができてからっていうので、でもでその新しいそのイフルートみたいなのは割と始まるのは割と多分キャラごとにちょっとずつ違うんですよ、
あ、
ま
あ、そうですよね、だからこれ初心者の皆さん気をつけなきゃいけないのは、
その何の初心者ですか、
そのヒロインを選ぶのが一番説得力があったんだったらそれでいいんじゃないかって思ってらっしゃる方いるのかもしれませんけど、説得には努力なんてもういかようにも もなるからいかようにもなるから何話か前からやり始めれば、
はい、
ああやっぱこの子でいいんだって思えるシナリオを用意できるだけの、まあ、我々は知恵の蓄積を持ってるわけですよね、うん、でだからこれアニメーションで言うならば、うん、ストーリー自体はだから卒業式を迎えるのが、8話、
うんうん、
で、うん、9話で A 子ちゃんエンド、
うん
10話で B 子ちゃんがエンド、
はいはい
はいはい、で11話で C 子ちゃんエンドで12話で D 子ちゃん、
うん、
で13話で E 子ちゃんエンドが見られるという
みたいなそういうことです、まあ
ううとね、
大発見じゃないですかこれ。
これもうこんなにその恋愛シミュレーションゲームをやってた僕らからすると、
はいはい、
こんだけ理想的な漫画の描き方があっただろう。
いやない
なかったよね。
いやない、そうですね、だいたいボーイズビーとかで保管してましたもんね僕らはね。あこういうパターンもあるんだシナリオみたいなね、でも違う子だしなみたいな。
そうだから今までのは長い共通ルートだったんですよ。
長かったね。そうそういうそういう
何年間にも及ぶ共通ルートがあって、はいはい、最後ちょっと広い個別ルートみたいな。
はいはいはい。
だってこれもうすごい画期的だなと思って大発明だなと思って僕は大絶賛してるんです。
なるほど。
こういうのに関してでも一人のヒロインでいてほしい派の人って、
うん、
やっぱりどうしてもいるのかなという、
あ
だからその人にとってこの終わりかこの僕たちは勉強法できないっていうのをのが取ってるやり方っていうのは実は納得いってないのかもなと思うんですね。その辺皆さんちょっとどういう風に考えてるのかなというのをちょっと
これは大事な問題ですね今日は。だからまあそういう意味ではシンポジウムですか。
はいはい、
はい、
確かに、
はい、
じゃあ私からじゃあいきますか。
あ、比嘉さんどうでしょう。
多分ですね、僕がファンだとしてしたら、はい、別にそこでファンは原作ファンは文句言わないと思うんですよ。言うとしたらあの他の作家さんがね、他のラブストーリー漫画作家さんが文句言うと思うんですよ。だから僕は全然 OK
他の
とか要は決めろよと、その作家さんが同じ作家さんとしてそういうことって作家としてずるくないかっていう
犬
さ方のジャンプのですよ、正月の新人会でてめえよっていう嫌な先輩がいると思うんですよ。
ジャンプはいないだろ、ジャンプはいないだろ。
いやいや、そうそう、でもそこで言うのは僕思うのは、
なるほど、俺はこんなに苦労して一人の子に
選んで、
選んで
戦えたりするのしてるのに、お前戦えねえじゃんみたいなことを過去の作家さんが言うかもしれませんけども、
うん、
いやいやと、ドラえもんだって何個も最終回ってあったりするじゃないですか。なんなら第1話もいっぱいあるんで、それはいいんだ。
そう、そう、静香ちゃんを選んだルートとジャイ子を選んだルートがあるんだ。
そういうことですね。そういうことですね。
それでいいじゃないかと僕は思うんで、これは今後みんな真似してなさいっていう風に僕は強く
言
って、僕はそっち派です。
推奨する。
絶対推奨派ですね。全部過去の作品もなんなら戻ってほしいと。
いやだからこれはね、やっぱ僕らのまあ心に深く刻まれてるのはあの赤堀悟先生のあのねエンドっていうのは、はい、
ありましたね。
あの
ねかしましあのねエンドっていう、あのねで終わるっていう、
そうですね、
はい、
あれからすると大幅なこう更新じゃないですか。
そうです
ちゃんと保管するってことですもんね。
そういうこと、
途中で切るんじゃない。
だってどうですか、じゃあ、 あの比嘉くんはメゾン一国世代かもしれませんけど、
はい、
比嘉くんメゾン一国で好きなキャラクターとかいました。
好きな管理人さん以外選びようがないとか、
でも
なるんですよ。
あけみさん、
そう、
あけみルートもしかしたらあるかもしれないって言ったら読みたいでしょ。
読みたい、
そういうことなんですよね。
うん、そうそうそう、
でそれが読めるってことですよね。
そういうことです。
最高じゃん。
それっていうのは同人誌がそれを役割を担ったわけですよ。今までドラゴンボールでも、
うん、
ヤムチャが幸せになるエンディングとかね、
いっぱい書いてる人がいるわけですよ。原作が幸せじゃないみたいな言い方。
いや、ヤムチャとグルマがくっつきてほしいなっていうファンも絶対いるわけですよ。
言い出したらもうだから同人誌じゃないと読めなかったものももうオフィシャルでやっていくっていうことなんですよ。
作家さんのあの絵でやったら説得力半端ないです。
いや、それはそう、だからそうなっちゃう、うん、で作家的にも僕の好みとしてはこっちだったんだけど読者の反応、出版社の意向も踏まえるとこっちだったっていうのもあって叱るべきじゃない、
うんうん、
そうすると 今はだからギャルゲー的なシステムが入って客も喜ぶってなったらどっちもできるよってなったらそれは喜んで書きますよっていう風になるんじゃない。
これまたその僕弁の作者の筒井先生っていうのはそのニセ恋のスピンオフのマジカルパティシエ小幸ちゃんっていう漫画を書いてた方なんですね。でニセ恋も誰か一人を選んでしまったがゆえにちょっと荒れたりしたんですよ、
はいはい
はいはいはいはいはい、
っていうのもなんとなく 頭の片隅でも勝手にですよ、うん、あるんじゃねえかなっていうのもちょっとあるんですよね。
そうね、
まあ、元々多分ギャルゲーとか多分好きな方だと思います。
はいはい、う
ん、じゃあ松崎さん、あの最近のまあね、あの文献では例えばあの五等分の花嫁っていうものについてはどう思ってらっしゃってたんですか、うん、はい、お考えを伺いたいんですけど、
あのまあ原作が無事終了しまして、
はい、
五等分の花嫁、はい、まあアニメは誰その5人5つ子がいて、
はい、原作の方は終わったんですね、
はい、原作の方は連載が終わりました、
なるほど、
まあ結論が出ました、
おお、
はい、でアニメの方はまだ一応出てない、
ね、はい、
5つ子の誰と主人公の男の子がくっつくのかみたいなのがまだわからない状態、うんうんうん、
はいはい、
でも第1話で出てきた誰かと結婚式を挙げているっていうのは、ね、はいはい、横に花嫁が1人しかいないっていうことは誰か1人を選んでるっていうことになるんですね、うんうんうん、でそれを踏まえた上で、まあ、原作をバーッと見て終わりました、
うん、
ハーレムルートが良かったな。
なるほどなるほどなるほどなるほど。ああ、だから一人選んじゃってる時点でちょっと削られてるわけですね。
あの、うん、もっと言うと、
ええ、
好き一番好きな子だったら良かったなっていうのがまず第一にあるんです。
うん、
大前提として、うん、自分の一番好きな子は選ばれてほしいっていう気持ちで僕は見てる、は
い
は
い、幸せになってほしいってこと、
ね、僕とくっついてほしい、
はい、あ、そういうこと
か、そういうことするからね、
そういうことか、僕が付き合うのは僕の好きな子でいてほしい、
なるほどね、
だからもう僕なんかからすると、はい、好きな子は主人公とくっついかないでほしいんですよ、
うん、それもわかる、
俺が幸せにするから、
そうだよね、
だからで
も俺にチャンスがあるって考える、
そうそうそう
チャンス、
そう、
そういうことですよ、
ここはねもう達夫さんと全然分かり合えないですよ、ね、
いやだからさっき松崎くんの聞いて最初俺が思ったのは、いや俺じゃないんだけど彼女には幸せになってもらえたから他の男とくっついていい、うん、っていうニュアンスだと思ったんだけど違うと、主人公が俺なのだと、
うんうんうん、
だからそれもすげえよくわかる、
あ
主人公だったらさ自分の好きなことくっついてほしいわ、
うん、
違うじゃんなるってことですよ、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
なるほどね、
だからまあしょうがないんですけれども、しょうがないんですけれども五等分の花嫁よりは僕は僕弁派です、
あなるほどなるほどなるほど、
結論を作ってくれたっていうことに関してはもうありがとうしかない、
でもやっぱりあのなんだろう、ラブコメというかハーレム的なラブコメもそういうものやっぱ一本ルートみたいのを用意しないともう終わりにしましょうよっていう風になった時にやっぱ終わんないっていう形になるんじゃないの、
うん、
全く今日と同じ明日が続きますよ、次回作にご期待くださいで終わっていいのかこのラブコメもっていうところになっちゃうんじゃないですかね、うん、
はい、住職、
はい、
その、まあ、僕弁のその、うん、次はまた別ルートの、まあ、話数が掲載されますっていうことに関しては、
はい、
僕弁ファンたちはどう受け止めていらっしゃるんでしょうか。
僕の観測範囲内ではありますけど、はいはい、割と好意的ではあります。
なるほど、
うんうんうん、
はい、怒ってらっしゃる方っていうのはいるんでしょうか。
やっぱりその自分の好きな子が一番であってほしい、
うん、
あその気持ちもわかるわ、
だから並行にしてほしく、並列にしてほしくないというか、
あ
っていうのもありますし、まあ、それこそウルカじゃないリズとかが好きな人にとってはなんで自分の好きなこのルートがイフルートなんだっていうようなことを
言ってる
方も、
あーはーなるほど、
イフルートを用意しても納得しない、
一軍じゃないのが
嫌だ、イフルートっていう名前つけるのが嫌なんですよ絶対に、
あ
それは絶対大事ですよ、
本編じゃないっていうふうに取るわけだ、絶対
言っちゃ
ダメ、それはなんて言えばいいの、なんて言えばいいの、
毎回これが本ルートですって言えばいいんですよ毎回
元祖、
ね、毎回、
あなるほど、
でも僕面は割と考えてまして、
うん、
ウルカエンドで終わった回も何々何々編っていうのが急に出てきたんですよ、
ああ
なんだこれと思ったら次から何々何々編、何々何々編、
マイコってやってるな、ジャンプ、
いやめちゃめちゃ考えられてるな、
いややっぱこれはジャンプからしかありえないね、
そうですね、
あとやっぱりその我々の気持ちをよく分かってらっしゃるっていう、
いや救い取ってるよ、いやーユーザーの声を引き上げてるんだよ、
前向きに作られてねえけどな一応少年誌だからな、
もちろん本誌の中でやるんでしょ、いわゆるネット版とかじゃなくて、
じゃなくて今も、はい、だから今はリズルートがもう始まってます、
ああなるほど、
でもジャンプ怖いのが打ち切りとかあったらすごいショック受けるけどっていうのが、
あ
全員ねやってくんないとやっぱり、
さすがにここまで来て
ないでしょう、それはもう単行本そこまで集めてる層も確実にこれだけいるっていうのを逆算はしてますよ、
あ
作家さんじゃなくて出版社の方はね、
だから途中から甘噛みシステムを採用したっていうことなんですかね。
まあでもそういうこと、まあそういう感じですかね。
寝られてますな
ぁ。いやー、素晴らしい。
でも俺途中からっていうのは、俺アニメしか見てなかったけど、はい、やっぱ見てると、最初から誰っていうふうに決めてたかな、勉強ができないわっていうのはちょっと思ったよね。
まあ、読者アンケート主義だったら、アンケートからかもしれない
です、う
ん
うん。でも、基本的には決めないっていうことを決めてやってるっていうようにも、ちょっと見えた。だから、う
ん、はいはいはい、
ちょっと悪く聞こえるかもしれないけど、一つの王道ラブストーリーのパターン、シナリオパターンっていうのを3分割、丁寧にしてるのね、
うん。
すごい丁寧にバランス取ってんのよ、だから。どっちが突き上がることもなく、はい、下がることもなく、はい、こっちやったらこっちは距離を詰める。物質的な意味で。で、こっちが物質的な距離を詰めたらもう一人のは心理的な距離をちょっと詰めるっていうことを、すごい丁寧にやってるでしょ。
ちゃんと考え
られる。原作もそうなんだよね。
そうだ
アニメ見てそうだったから、絶対原作がそうなんだと思ったから、決めないっていうことで最初に進めてきてるから、うん、最後どうする、そろそろもう決着つけないと、
うん、
タイミング的によろしいんじゃないでしょうかっていうんで、その形が出てきたのではないかとも思えるよね。
だから僕も最初は多分決めてなかったはずです、
うん、後藤君の花嫁は決めてないと今度書きにくいみたいなところがあるっていうのが出てくるのかしら、こういうものはと思ったよね。だって同じ人なんだもん、
確かに
もう見た目は、うんうん、でも見た目も同じじゃないと最初との辻褄が合わないっていう風になるから、これは誰なんだろうっていうのは、うん、あの僕が勉強ができないよりも考えるのちょっと楽しかったよね。これ考えてないと、だってどうやって指示を出すっていう
か、なるほどなるほど、
アニメでもいや分かってないとミスリードするにも当たっちゃう可能性があるとかってなると、先生あの監督さんにだけ教えてくださいとかっていうのはあるような気はするんだよね、
なるほど、
構造的に。
はいはいはいはい、はい、うん、でね、これね、読者アンケート的なっていうふうに言いましたけども、うんうんうん、僕弁で実は一番人気あるのが先生なんですよ。
あー、
そう、
ああ、ね、キリス先生が読者、人気投票みたいなのやるでしょ、うん、あのジャンプって、うん、ダントツで1位なんですよ。
そうなん
だ、だからマジで桁が違うんですよ。
あ、分かった、うん、じゃあそれ分かってるから本編やって一番最後の最後で起立先生ルートだよ。
そう
だ、
多分そう
です
ね、そう
です、鏡さんってことです、だから。お決め物で言う鏡さん。
鏡さん、ね、うん、
はい、鏡、うん、はい、鏡さん。
そうそうそうそう。は
い、でもそれを置いとけば絶対ファンの皆さんもね、アンケートいい方にやりますよね。ペンテエンドまでは絶対通過するんだという。
ジャンプすごいね。
すごい。
すごいね。
すごい。
すごいと思います。
いやだからやっぱり一応少年誌だし、うん、まあちゃんとしたヒロインにお任せしようという、うん、まあ意図もあって。うんうん、最初のエンドを考えるんだけど、うん、でもこれやると先生ファン怒るだろうなっていうのがあって、はい、うん、じゃあ先生エンドも用意してみますか、うん、どうせだったらこれだけ人気あるし、うん、いや待て待て、だったら先生以外のキャラのエンドも作ろうよと、で先生最後にすれば誰も文句言わないでしょっていう、うん、多分会議がありました
よ。やってるよね、
多分
キャラクター
が集まって、
どのキャラクターのファンかっていうのでブレインストーミングやってるよ。俺誰々ファンっていうのでじゃあやりましょう、うん、じゃあこの時こうなったら、いや規律ファンはこうなりますよっていうので、うん、全体のだから構成物の動かし方って決めてるかもしれない、うん、すごいね、それ考えるとちょっと震えますな、
すごい
震えます。
いやだからね、やっぱ今の話聞いてると、なんだろう、そのラブコメは新大阪発東京行きの新幹線だと思う。
すいません、よく意味が分かりません。
どういうこと
で
しょう。みんなは東京駅には住んでないでしょ、
うん、はい、
でも東京帰るときは東京駅乗るでしょ、
はいはい、
品川で降りていいんですよ。品川で降りて山手線乗ってもいいし、京浜東北線乗ってもいいし、
なるほど、
はいはい、
東京で降りて中央線乗ってもいいんです、
はいはい、
あるいは京葉線乗ってもいいんです、
うんう
ん、そしてみんなが帰りたい 駅に帰る、
はいはいはい、
これがラブコメなんですよ。だから今僕弁でやったっていうのは、
う
ん、とりあえず品川までは連れていくよっていうこと
な
んです
、はい、そうですね、そうなんですよね、
全員共通で品川まで連れていきますと、
うん、でまあ、だから東京駅かと思ったら品川だったってこと、
ね、そういうこと、そういうこと、
違います、ここ品川です。
まあ終点という言い方あれなんですけど、うん、一応全員共通のルートは品川なんだよ、うんうん、
はいはいはい、
まあ新横でもいいんだけど、
うん、もういいじゃねえか、
そこからは分かんない
けど、ね、品川でいいよ、
品川でいいですよ、
熱海で新婚旅行で。
いや
古いな。
古いな。ちゃったまた。
熱海新婚旅行って
戻んなくていい。
昭和の最初の。
そう。まあ、だから品川でエンドでいいの。いいっていう、うん、だからみんなが東京で降りてたのを品川で降りていいって言ったのが僕は勉強できないんじゃないかなと、うん。
なるほどね。
で品川結構便利でしょ。
便利。めちゃめちゃ便利。
めちゃめちゃ便利。で来週からは。もう一回品川ルートで始まるよっていう、ああ品川から始まるよっていうことです、うん、蒲田に帰りたい人は品川で降りてください。
はいはいはい、はい、
一応
まあそういうことだよ。
連れてたエンド見たけど、先生は先生は船橋に住んでるから総武線でみたいな、そういうこと
だよ、はいはい、
最高じゃんそれ。
いやーそうすごい、なんかいいもん見たなっていう感じがすごいしますね。
いやでも僕は、僕が編集者だったら、
はい、
うん、まあ、いきなりは無理だと思うんですけど、はい、漫画ですよ、
はい、
3次元と同じことやって何が楽しいのって僕は思ってるんで、
うん、
まあ、5人ヒロインいるんだったら、
はい、
そのうち2人を選んで3人で済むみたいなエンドが本当に見たいです。見たいです。
はい、はい、
で大炎上してでもそれをやる、
うん、
でも一部受け入れられると思うんですよね、
はいはい、いやそれ5人終わったとしてもあれないんですけど、ね、うん、で途中でやったらちょっと、
いや
途中でやったら嫌ですよこれ。
いやいや、だから俺最終的にはみんなを選ぶっていう回が見たい、
それなんです。
え、先生で終わりと思ったらその後にハーレム
ルートが現れ
る。マジか。
誰を、
それがキルエンド、
誰を選ぶのって言われた場合にしょうがないな、じゃあみんな面倒見るよってみんなで一軒家に住むっていうのが見たいです、僕は。
素晴らしい。
ありがとうございます。
ついに二人が和解してる。
ありがとうございます。
歴史的に。
ありがとうございます。
各ヒロインルートを攻略したら新たにハーレムルートが現れます。
でそこにはヒロイン同士の嫉妬もなければ、
やる気しすぎですよね。卵を何か集めたみたいな感じになってますけど、
なんか徳が高いと次のステージ現れますみたいな。大丈夫な
のか、それは見たいけど、
で結果誰も選ばずにみんなを選ぶっていう終わり方。
あ、そうそうそう。誰も選んでないわけじゃないの、
今日は。みんなを選んだ。今日は私とデートする曜日でしょう。 あなたこの間やったじゃない、わーわー、まあまあまあまあ、あんたは黙ってなさいよ、はいっていうやつ。
素晴らしい。
まあ、お前の結論はずっと変わってないから。
ここ10年ぐらい何にも変わらないですね。
楽しそうだな。
はい、素晴らしいそれ。
グニキャップどうですか、この僕が勉強ができないの沿道に関しては。
いやまあでもその気持ちもすごくわかりますよ。で僕もギャル組もやってたりするんで、その気持ちも大変わかります。
まあ、新たな一石は投じました。
うんうんうん、だまあ印象というふうに残るという意味では選んだ方が、物語を見たという意味では。僕個人の思考としては好き嫌いじゃないんだけど、印象には残りやすい、だから分かりやすいっていうことなのかもしれないとは自分で思いますけどね。
うん、誰かをね選ぶっていう、
自分が誰を選ぶ選ばないっていうよりは、お話を見た時にピチッと一人選んで終わったってなると、物語としてこう受け入れるっていうのが、うん、はい、それは強いのかもしれないとは思いますね。
うん、
だから、
うん、松崎史上最高のラブコメって何だったんですか。
僕はこれは天地無用です。
まあ、そこも変わってねえな、はいはい、お前。
本当に変わんないね。
成長
ない。なぜなら、
なぜなら
天地無用は未だに誰も選んでない。
すげえドヤ顔で言った。
20年以上誰も選んでない。
うん、
あれだからはっきり言うとラブコメじゃないんだよね。
まあそうなんです
よ。ラブじゃないんだよ。
そうなんですよ。
仲良く共同生活ものなんだよ。
そう、
最高だよ。だからそれが最高、
それが最高ってことでしょ。だからラブロマンスが見たいわけじゃないんですよ。
あ、
僕はどっちかっていうと、だからラブロマンスっていうふうに寄ってしまうと、選んだ方が物語としてとかっていう見方もできるってこと
ですね。
多分ね。だからハーレムも好きなのよっていうことですよ。
いやだから東出くんの家に唐田さんも引っ越しちゃえばいいじゃんって思ってんの、あんちゃんが、
はい、
俺すげえ今反社会的な発言したの。いきなり3次元に還元しちゃったから
急にこうピー付きな感じがしますけど、
すげえ
俺は分かんないでキョトンとしてますけど、
まあ、あんちゃんと唐田さんが同居してて仲良かったら最高ってことですよね、2次元では。
極論そうです。
そういうことですよね。
、はい、
そういうことです。
そうですね。
比嘉君やっぱ一人選んでほしい。
僕はでもその一人 選ばれる選ばれないのヒリヒリ感も好きなので、やっぱりその一番最初 その緊張感が2人目の子からはないのがちょっと寂しくもありますけどね、
う
んうん、
あ
要は誰が選ばれるんだろうでの、はい、次は誰々エンドですって分かっちゃうと、うん、
スリルみたいな
スリル、そのハラハラドキドキが減っちゃう部分で、
そか
ちょっとそこが寂しくもありますけど、
1回目のそのガチャ感が欲しい、
そうそうそう、誰がやばいんだろう感がなくなっちゃうので、
確かにそれもあるよ、ね、
寂しいだけで嫌でもないです全然、
うそうだよね、だ、あ、うん、何かあると、あ、やっぱりこの子もいいなって、どっちもこっちも揺れ動くっていうのがあるじゃん、 それだよね、
あとはその2人目の子の2人目のことを言った言葉ありますかもしれませんけど、その子選ばれてる時にもうすでに選ばれた子のエンドじゃないんだっていうのを寂しさもちょっと、
ああ
その子はこの中ではずっと不幸なのかなって思っちゃうのも嫌だし、かといって別の男に取られるのはもっと嫌らしいっていう、なんか複雑な気持ちもちょっとありますけど、
僕だから好みとしてハーレムではないんだけどこれ新しいかも、いやでも書き手は難しいなと思ったのは最近の作品でスレズレチルドレンっていうのがあった、
スレズレチル
ドレン、これはアニメにもなりました、
ありましたね、
で僕原作もずっと読んでて、原作は完結しました、
しましたね、
うん、でアニメは最後まで行ってないんだけど、これはだからハーレムじゃなくて群像劇なんですよ、カップルがいろいろなカップルがいて、それに全部個別に4コマ漫画なんですけど当てていくっていうのは、これ素晴らしいかもしれない、うん、っていうのも原作読んでて、いや泣けるんですよ、うん、それくらい美しかった、うん、だから最初の最後の着地が、うん、だから一人に決めてるんだけどそれが複数あるんで、うん、ハーレム的なところはあるんだけど、まあ、
なるほど、
厳密にはだからハーレムじゃないんだけど、
じゃないんですよ、
ね、だから群像劇だ
よ、いろんなカップルが何組もいて、うん、それぞれがそれぞれに着地するっていう最終回っていう、
そっか、そっか、そっか、
これもラブコメではありだなっていうのは思いましたね、うん、
はい、
だストーリーテリングとしては全ても最初からだから20、30用意されてる、用意っていうか後々増えてくるんだけど同じ学校なんでっていうのは、うん、この見せ方っていうのはなかったんじゃないだろうかっていうのは思いましたね、
うん、とにかく僕らはもう三角関係のストレスから解き放たれたいから
確かにな、
もう僕はあのチハヤフルの大地君見てられない、
あ、はいはいはい、
生々しすぎて、宮野さんって思っちゃう、
中の人でしょ
そうやっぱ感情移入が強いからじゃ、でもお話として見てあれがいいじゃないですか、
まあ、お話は美しいですけど、ね、
そこがまた苦悩するという、
いやだから俺漫画で読んでた時ってまだ切ないなーでよかったんですけど、なんかやっぱ宮野さんに魂を吹き込まれてしまって、
もっと人間っぽく
なる、ね、いやちょっと生々しいわと思って見たくないよ、そ
こ辛いになっちゃうよね
辛くてチャンネル変えちゃうから俺一回
かわいそうすぎる
んだよね、太一やめてみたいなふうになっちゃう、
男なのに負けヒロイン感すごい、
そうよね、
太一は、
うん、まあそっか、だから僕はもうだからそうなるとその男いらねえっていう思想になってくるんだよね、
あーあーそうなんですか、
俺逆なんだよな、
俺見てほしいね、
いやもう俺マリミテでいいわ、本当マリミテの世界でいいわユリでいいわ
それも何年も前から変わってないですよね、
いやずっと俺もやっぱ変わってないわ
まあマリミテって言っちゃうとまたちょっと違うような気がするんだよ、また
違うけど、うん、その
マリミテでだから同居門に近いよね、だから
同居門だよ、
うん、だってラブストーリーじゃないじゃん、うん、見せようとしてるものっていうのは、う
ん
う
ん
う
ん、まあまあでもラブストーリー的に取れるじゃん
取れる人はね、俺はだから全然ないから、
うん、だからあれは、うん、あの能力がある人には見えるようになってるじゃん
もしくはない人が見える
そうそうそうそうあれはだからそうです、霊能力者には見えるようになってるああ大丈夫だなと思って、
男の子が入ってた方がやっぱ感情移入の面でもちょっとしやすいかなっていうのはちょっとあるような気がする、
うん
うん、だからその反発にしてもいやこれは男としてないわとかっていうのがあるないしの方がなんか作品に没頭できるっていうの
は、いやいやでもそんなのさ、いや幸子様それなしでしょって俺らも散々思ってたじゃん
でも幸子様に対するのとそのラブストーリーみたいのが軸にあるもので男が男に言うものってやっぱ違うような気するよ、
いやいやそれジェンダーに縛られすぎやしないか
そういうことじゃねえそういうことじゃねえよ
俺の中の乙女はねやっぱちょっと女だけでもいいんじゃないかって思うんだよね、
いやだからお話としてキャラクター配置として引きの絵で見た時に女の子だけっていうふうになると俺はちょっと物足りなさをちょっと感じる、今は逆だけどね、うん、物足りないっていうかもうこれは意図的に女だけにしましょうっていう構成でキャラクター配置から決めてますよねっていうのが、うんうん、これはたくさん見てる俺が悪いんだけど、そう見ちゃうとなんか 乗り切れない俺がいるみたいなところがあるんですよ。
あ、そう。やっぱ男必要？
いや、必要か不必要かっていうよりは、男の子がいた方がなんかカラフルに見えるっていうのが、うん、物語として、うん、心情が。
どうですか、住職？
これは、あの、僕も男のキャラの方が、自分が乗り移りやすい、
まあ、お前はな、お前はな、ログインってそう、ログインしたいからな、
はい、僕はまれ見てで誰になればいいんですか。
そういうことですよね。
ってなってしまう
よね。まあそうなるよね。
はい。
ああ、なるほどね。
で、僕はでもまあいれば女性にも僕はなるので、
ああ、
まれ見てだったら自分は誰が金次っていう金次って
考え、いや、ゆみちゃんでしょ。でも
松崎君、
どうなんだろうな。
俺はやっぱ何にせよ壁になりたいんだわ。
壁。
BL だろうがユリだろうが普通の漫画だろうが、あの男女のノーマルカップリングでも、
うん、
やっぱ壁になりたいわ。
自分自身が壁になるってこと。
そういうことですね。見てたいですね。
ああ。
疑似恋愛はする必要ないっていうか、はいはい、だってハーレムアニメって究極的には俺の代わりのやつが恋愛してるだけだから、
まあまあ、
でも俺じゃないから、うんうん、あ、この子はあの恋をするとこういう感じになるのねっていうサンプルを俺に見せてくれるサンプル動画だと思ってる、
うん、あ、なるほどね。そういうことか。
サンプル動画だから原作は、
はいはい、おい、
アニメはサンプル動画だから俺に、
あ、でもなんか言われたら、あ、そのかん、そういう見方もそうね。
なるほど、
なるほどね。
だってそうじゃなかったら知って本当にするじゃん、多分好きな子が、はあはあ、違う男と、
うん、いや、そうなんです、普通はそうなんですよね、うん、アニメで好きなキャラクターができて、うん、その子が主人公と勝手にくっつくくっつかないの話してるっていうのは、うん、厳密に言うともうずっと寝取られてる様を見せられてることですもんね。
だからログイン型だったら嫉妬しないっていうのは分かるわけ、うん、
はいはい、
うん、で俺はあのこれはもうダミープラグだからと思ってる、うん、ダミープラグって思ってる。
そうそう、ダミープラグ、
はいはいはい、
俺はたまたま今エヴァ乗れないけど、
うん、
これは今ダミープラグが乗ってるから俺とちょっと違うなと思いながら見てるっていう、だから嫉妬はないっていう感じですかね。
ああ、そうか、うん、
でもその論点だとそうだよね、女の子だけでいいになるよね。
なるなる。
そうじゃないとだから見ていけないってことだよね。
うん、
なるほどな。
ストレスがかかっちゃう、
まあ、だから全部がサンプルだから、うん、
サンプルでもそれを言うとあれなんじゃない、うん、むしろ達夫編集長はむしろ3次元とこうシンクロさせすぎて、いや、あまりにも生々しいんでそういうのやめろよって3次元に縛られすぎてやしません。
そうなのかな、わかんない、
切り離しちゃ
う、血気盛んなんですよきっと。そういう意味では
血気盛ん。
なんでお前おじいちゃんポジションだ
よ。いや、僕は実際もうおじいちゃん目線でしかアニメ見てないんで、
まあね、そうだね、
全く、
あ、なるほど、
全くならないやん。
だこの女をものにしたいっていうのがないん
だ、ね、全くなくなりましたね。
あ、そうなん
ですね。ここ2、3年ぐらい、
うん、ここつい最近じゃ
生々しいよ。そのここ2、3年っていうのが生々しいわ。
役年を超えたあたりからなりましたね。
役年超えるまでは
リアルにフィジカルが落ちてくるからね。
悟りを開きます、ね、
年齢的にリアルに想像できなくなっただけでしょ。でも
そうなんですかね。でも植物になってますけどね、本当にそういう意味では。
植物、草食と言いなさい。
全てを見守る感じになってますけどね。これ2次元も3次元も。
あ、そうですか。植物わかんない。草食でいいと思います。あ、そうですか。まあでもね、はい、一石を投じた作品ということで、
はい、
またちょっとね、はい、あのこのラブコメハーレムものに関しては一つ新しい研究が残った
っていうことで、そうです
ね、はい、松崎住職の二次元駆け込み寺でございました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。